セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は深大寺の僧侶でいらっしゃいます吉井理法さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。聞き手は私、調布 FM 藤田京子です。さあ吉井さん、番組久しぶりですね。
ご無沙汰して
ご無沙汰しております。
1年ぐらい経ったんじゃないですか、ね、
そうかもしれないですね、はい、多分今年
もっと経ってるかもしれない。
そうですね、はい、1年以上経ってるかもしれません、はい、いや本当に収録をね、深大寺でさせていただいたりすることも多いので、はい、そういった時にちょいちょいね、はい、すれ違ってご挨拶だけはさせて、はい、いただいてることが多かったので、はい、お顔は拝見してたんですが、あれ今回理法さんだと思ってちょっと少し前をたどってみたんですけど、あ、今年まだでしたねっていう。
今年は初です。
初でございます、はい、もしかしたら1年ぶりぐらいの吉井さんです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあこの夏はなんかすごく早くから暑くなって、はい、もうなんか8月に入った時はですね、もうこれからまた8月が来るのっていう感じで
去年もそんな感じでした。
年々東京のこの暑さ、はい、まあ、とにかく地球全体がなんかこう沸騰しつつあるような感じで、はい、暑い夏でしたけれども、今年もまずはこう吉井さんに夏を振り返っていただきたいと思いますが、はい、まあ、8月あたりどんな感じでした、はい、お盆もあってお忙しかったと思いますが、
8月はまあ、毎年ですけど、うん、実家が鳥取県ですので、
はい、
向こうでした、まあ、ここから言うと旧盆に当たるので、旧盆の実家 の、
はい、
お寺の手伝いとか、他のお寺さんのお手伝いに2週間ぐらい、はい、鳥取に帰ってましたね。
そうですか、はい、鳥取の8月中旬っていうのは、はい、暑さとしてはどうなんですか。
気温的にはあんまり東京と変わんないかもしれない。もうちょっと高い時ありますね。でも鳥取も盆地ですので。
ああそうですか、は
い、でも全然違うんですよ。なんか質が、暑さの
質がどう違いますか、
はい、なんか田舎は風がまだある感じがして、暑さも土に吸収されたりとか、はいはい、田んぼに吸収されたりとかするの で風もあって、まあ、暑いのは暑いんですけど、東京の方が暑苦しいなっていう感じは、ね、やっぱアスファルトの反射とか、はい、
こもっちゃう感じしますもんね、
夜も溜まっちゃうんでアスファルトに。
確かに、はい、もう皆さんずっとエアコンつけてるから、はい、その室外機からあったかい、
ね、
空気も出てくるし、はいはい、とにかく湿気も取れないですしね、
はい、まあ、神代じゃまだ湧き水とか土があるんで、
う
ん、
ちょっと爽やか、
はい、神社堂とか延命観音の方が涼しいです。涼しくはないですね。風がまだ、
はいはい、
まあ、風って言っても最近はぬるいですからね。
確かにね、はい、それでもちょっとこう見た目にねひんやり感みたいなのはありますけれども、
はい、湧き水も冷たいですし、
じゃあ多少は朝晩とかも、
朝晩はやっぱ涼しいですね。
あ、そうですか。
住んでるのが標高高いので、山間部 の、 村みたいな集落40軒ぐらいの集落にお寺があってそこに住んでるので、
はい、
朝晩は本当にひんやりした。
あ、そうですか、はい、そういえば一番近いコンビニまで
車で25分ぐらいです
っておっしゃってましたよね、
はい、もう歩きとか自転車でしたらもう逆に坂道ですので倍以上かかりますね、
はい、という
2時間3時間ぐらいは、はい、
でもまあそれだけ多少自然にも、ね、恵まれているということもあって、はい、暑いは暑いけれども東京よりは少し過ごしやすいというところで、
本当、
は
い、朝は汗かかないですね。
あ、いいですよね、
は
い、
まあ、当然走ったら汗はかきますけど、普通にしてれば汗はかかないですけど、
やっぱりそのあたりが東京とは違う、はい、ということなんですが、じゃあまあほぼ2週間はそういった地域の、はい、お檀家さんを巡って、はい、
そうですね、
はい、
あとおせがきとかも同時に入ってきてますので、
はい、一番忙しい時期になりますか。
そうですね、実家の年中行事の中では、
はいはい、 そうするとやっぱりもう今皆さんあのお寺の方も車でご近所回られるんですか。
はい、まあ、大体実家のお寺と、はい、もう一つ兼務寺っていうのは、鳥取砂丘から15分20分ぐらいの距離にあって、そこはもう40軒50軒も固まってるんで、歩いて回って、あとは鳥取市内、はい、駅前とかも車でって感じですね。
じゃあ結構広範囲。
そうですね、はい、
あ、じゃあ同じ宗派の
お寺さんのお手伝いをしたりとか、はい、
結構じゃああれですか、その天台宗のお寺が、はい、多い
多い、少なくはなったみたいです。
そうですか。
昔は本当、昔って相当数百年前とかですけど、もう天台宗がほぼ半分ぐらいはあったんじゃないですか。で、もう総統市、大体鳥取は総統市に改修して、今そんなに天台宗はないですね。
あ、そうなんですか。
あと秋寺が 多くなりました。
あ、秋寺というのはもう僧侶とかの方がいない、
無住で、はい。
そうなんですね。そういった秋寺にもやっぱりお墓はあったりするわけですか。
そうですね、
は
い、ですか、まあ、近くの、はい、ちょっと難しいんですけど、法類とか組地っていう、そういうあの何ですかね、組合みたいな、
はい、
手を取り合って助け合うみたいな、
組むお寺ですか、はい、
何軒かもう江戸時代から決まってまして、
江戸時代
でそのお寺兼務したりとか、はい、行ったりとかすることありますね。
歴史観がなんかちょっと、
そうですね、
違いますね。
本当鳥取島根とかの天台宗のお寺って、はい、もう1300年超えてるお寺は何軒かもう普通にあって。
そうなんですか、はい、1300年。
やっぱ昔は出雲とかの、出雲大社とかの影響で、もうあと朝鮮にも近いんで、はい、古くからそういう文化が入ってきたんだと思いますね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあすごくあれですよね、大切にしなきゃいけない文化の一つではありますよね。はい、そうですね、はい、あ、そっか、出雲に近いとか、まあ、朝鮮にも
有名なとこでしたら大仙寺とか、
はい、
あの大仙寺鳥、この辺有名じゃないですか、居酒屋
地鳥、
はいはい、その大仙寺鳥の元は鳥取の大仙っていう場所で、そこで鳥を育て、そこの近くにお寺があって、はい、それも1300年超えて天台宗で。
あ、そうなんですか、は
い、あとはあの崖の中にお堂が、よく写真見たことあるかもしれないです、三徳山っていう場所、1300年超えて
三徳山、
はい、三仏寺、投げ入れ堂っていう、
投げ入れ堂、
はい、日本一危険な国宝みたいなこと言われてて、
あ、国宝なんですか、は
い、断崖絶壁に大きいお堂が立ってるっていう。
じゃあ誰でも簡単には、
年に4人しか入れないみたいですね、確か普通に抽選されて、でそのお堂に行くまでも結構険しくて、
はい、
あの崖登ったりとか鎖場登ったりして、
あ、
なんか数年に1回ぐらいやっぱ事故とか滑落とか聞きますから、
まさに命がけで登るんですね、はい、皆さん、はい、
ですか、やっぱ、まあ、天台宗って山に、
うーん、
山奥に
修行、
はい、立ってるお寺が多くて、
はい、
大体そういう場所は古いですよね、歴史は。
そうですか、はい、そういうのが残っているっていうことは、はい、あんまりこうそんな大きな地震とか、あとこう自然災害とか、はい、まあ、もちろん戦争の被害とかっていうのも意外と受けずに回れている、
ま
あ、
でも結構焼き打ちとか秀吉とかが攻めたりとか、なんかいろいろありますけど、ね、
その戦争か。
あとはあの昔はやっぱ僧兵っていうのを持ってたんで、各お寺大きいの、その僧兵同士の戦いで、はいはい、あの焼かれたとか。
それは同じですから、1300年の本当にもう最初の方の歴史ですね。はいはい、
あとはもう本当に古い木造建築ってやっぱしっかり作られてるんで、鳥取も、まあ、地震は少ない県とは言われますけど、でも多少なりと大きい地震はありましたし、
あったんですね、
はい、そういうのもなんか大丈夫だったみたい
です
ね。
持ちこたえているんですか、はい、なるほどね。じゃあなんかいろんなあの濃い歴史のある、
そうですね、いろんなストーリーが、ね、はい、入ってます。
そっか、例えばこう秀吉が朝鮮に出兵しようと思ったらやっぱりこう通り道だったりとか。あ、
そうですね。
あ、そうか、僧兵同士の戦いね。私なんとなくこう第二次世界大戦の空襲みたいな感覚で、なんか戦争っていう言葉を口にしたんですが、はい、もうもっと古い段階の戦争ではいろいろあったらしいみたいな、はい、へえ、そういう地域なんですね、うん、
あと雨が多い県ですので、はい、まあ、水害は多かったんじゃないですかね。
あ、なるほどね、
はい、最近もいいですけど鳥取は。
あ、そう
なんですね。この前もニュース出てましたけど、
はい、まあ、特に今年はそういった、ね、なんか台風とかの余波で線状降水帯みたいなのができて、はい、まさにゲリラ豪雨が何時間も続くみたいな、
ね、本当にちょうど1年前の8月帰ってた時に、はい、8月15日に、去年ですけど台風何号でしたっけ、
はい、来てたんですね、
はい、来て本当に初めて命の危険を感じましたね。
あ、そうですか、はい、
その日は帰れなくても公民館で避難したんですけど、ちょうどお盆の法要で、夜ぐらいに街に出ないといけなくて、でもう出る時ですらもう川が氾濫してて、でなんか、まあ、山なんで当然なんか石とか土砂がゴロゴロ落ちてきて、帰れるのかなと思って、案の定帰りの時が一番のピークで、帰り道が2か所川で
氾濫して
でも流されてた、削れられてたんで
道路が、
はい、
あら、そんなすごい、
で2か所土砂崩れでもう道が塞がって通れなくなって、
うわ、
とりあえず公民近くの公民館、はい、お檀家さんだったんで、たまたま今帰れないんで止めてくださいって。
もうそういう時にじゃあ、はい、あれですね、お寺同士のつながりとか、ね、ね、あってよかったっていうところもありますけれども、はいはい、やっぱりね、今またそういったなんだろう、こう水の災害とかの形もなんか昔とはね、
恐らく、なんか波があります
よね、来てるでしょうし、
降らなかったと思ったら一気に降って、
そうです、ね、
鳥取がなんか最近そういう感じです、ね、去年も1ヶ月間降らなくて、田んぼもなんか干上がってて、ちょうど帰った頃です、本当雨が降らなくて困ってるってお檀家さんに言われて、ね、雨乞いしてくださいとか、なんかそういうの言われてましたけど。
したんですか？
して、ね、そう言われた次の日でしたね、でも台風直
前。そうやって逆に過剰に。
やってはないですけど、で今年も本当に帰った頃は雨が全然降らなくて、でちょうどまたお盆ぐらいに大雨降り始めて。
あ、そうですか。こう一つの天候にしてもなんか激しさのあるような中だとね、はい、それこそやっぱりこう土地が開発されてね、
はい、
住宅がたくさん新たに建てられたところなんかは、はい、すぐ後ろに崖があったりして、ね、皆さん本当にいざっていう時のために、ね、はい、そうやって公民館なんかで避難されてるっていうのは、
はい、
なかなか大変ですね。
あの時備えといた方がいいなって思いましたね。
やっぱりそうですか。
停電は普通でしたし、
は
い、まあお寺なんでろうそくとかあるんで
火に
は
たくさん
明かりには困んないんですけど、
確かに、はい、
食べ物とかも山奥なんで、
そうですよね、
ある程度やっぱ準備しといた、まあ、地震もそうですし、
そうですね、はい、いや確かに停電したりしたら、はい、何か、ね、こうカセットボンベのとか、うちもなんか多めに冬でもないの、冬はね、はい、お鍋をするから、はい、しょっちゅう買いますけど、やっぱりこう台風がなんか来るらしいよとか言うと、はい、夏だけどちょっとカセットボンベ買っとこうかみたいな、ね、せめて煮炊きができるかなみたいな、はい、感じでいますけれどもね、やっぱりどこでも、まあ、東京は特に9月1日が防災の日になっていたりしますけれども、まあ、やっぱりね、8月末にはなかなか動かない台風がやってきたりしまして、はい、どの方向に動くんだろうなんてもう
すごい動きでしたね、
なんか不思議な動きでしたね、はい、最終的にはまあ低気圧に変わりましたけど、はい、それでもねまだ雨が降るなんていうところで、はい、いやじゃあそんな天候とも戦いつつ、
はい、
多くの家に、
はい
はい、
周りで
お盆のご法要で行ってらしたということで、はいはい、あれですか、最後に1日ぐらいこうお休み取ってどっか遊びに行ったりとか。
はないですね。
ないですか、はい、
本当に神大寺も今ちょっと人手不足が起きて、
はいはい、
空気感が出てます
ので、うん、出ているので、はい、じゃあ終わったらそこ戻ってきてということで、いやじゃあお忙しいところ お疲れ様でございました。夏の間
調布 FM セラビ
ーセラビー、今回は深大寺の僧侶の吉井理法さんにお越しいただいてお話を伺っております。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やっぱり8月は、ご実家の方でお盆、はい、鳥取の方でお忙しかったというお話を、はい、伺いました。で、9月後半ですもん。早いもんですね。なんかね、あっという間に夏が早く終わってほしいななんていう感じですか、はい、なかなかね、
はい、9月もどうなるか
本当に、はい、でそんな中、お彼岸になりますね。もうね、すで、はい、に彼岸の入りを迎えている現在でございます、はい。9月19日の入りで、お中日が9月22日、はい、今年はということになってますね。ですので、明日22日日曜日が祝日になって、はい、月曜日がお休みという、はいはい、連休なんですね。
あ、はい、ちゃんとお墓参り行っていただければ
ですよね、
はい、お墓参りして旅行とか、
そうですよね、
喜ばれると思います。
ご先祖さん、何か連休っていうともう皆さん即旅行、
ね、もう最近は渋滞して、ね、お墓参りはもう忘れてるお家も多いみたいですので、
ね、そこのところをぜひ吉井さんから皆様に、
はい、
ね、お彼岸は、まあ、あのお檀家さん向けの法要などは、
ね、はい、まあ、基本は、うん、はい、お当場を立てていただいて、はい、あの朝の10時にお彼岸法要7日間やってます、
はい、うん、ということで、まあ、皆さんにはぜひあのご先祖様の、
はい、
眠っている、まあ、
菩提寺をお参りしていただいて、
は
い、
そうですね、はい、あのやっぱりこう夏の間、7月の東京盆にしろ8月の旧盆にしろ、はい、もうとにかく暑い最中、
そうです ね、
ね、最高気温が35度を超えてるような、はい、昼間にやっぱりお墓参り行こうと思うとね、ちょっと大変だ、うん、はい、って思っていらっしゃった方も、まあ、9月のこのお彼岸の頃は ね、
そうですね、
うん、はい、暑いとはいえ多少やっぱりね、はい、もう違いますので、はい、どうぞ、行っていただきたいと思います、はい、あれですか、お彼岸の時の、お墓参りというのは、まあ、そのお当場を立てたりとか、はい、ありますけれども、はい、なんかこうご先祖様、なんかお盆との、はい、お盆はなんかご先祖様帰ってくるみたいなところがありますけれども、はいはい、お彼岸はどういうふうにこう
お彼岸はですね、まあ、ご先祖さんもちろんなんですけど、
はい、
まあ、分かりやすく言います、うん、キャンペーン期間みたいな感じでして
、キャンペーン、
はい、
春と秋にあるキャンペーンですか、
はい、1週間の
あ、なんかすごいあの交通安全週間とか、
そう、そうですね、
そういう感じ、
そういう感じなんですけど、つまりあのお墓参りご先祖さんを、はい、敬って感謝して大切にすると同時に、我々生きてる人間も良い行いをどんどん積んでいきましょうっていうのがお彼岸ですね。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、お盆もそういうに近いんですけど、お盆っていうのは本当にインドから伝わったようなちゃんとお経に説かれてる行事な、行事っていうか、まあお祭りなんですけど、はい、お彼岸は諸説あるんですけど、はい、日本で独特に生まれた思想といいますか、
ええ、
はい、先祖供養の期間、日本人は本当に先祖供養をずっと大切にしてきたので、はい、実はお正月とか昔はご先祖様を敬う期間だったらしいですね。
うちお正月に必ずお墓参り行ってましたよ。
あ、多分そういう名残があるんだと。
やっぱりそういうことなんです
か。まあ、神社の氏神様も元をたどればご先祖様に通じますから、
なるほど、はい、そのじゃあ氏神様への初詣、
そうですね、
プラス、はい、ご先祖様へのお墓参りみたいなのがかつは定番だった、はい、わけなんですか。
そうですね、
はい、
相当昔の話みたいですけど。
あ、そうですか、はい、
まあ、お正月とあと春の日が、お盆、秋の彼岸っていうのは、はい、特にご先祖様を大切にして、まあ、自分を振り返りましょうっていう期間です、ね。まあ、当然ご先祖様が 逆三角形でいて、うん、大人数いないと一人でも描けたら自分っていう存在がいないっていうのを自覚してもらって、
なるほど、
はい、
逆三角形の、
そうですね、
下の頂点にご先祖様がいらっしゃる、
は
い、
上の方ですね、何千人何万人って
こう、あ、そっかそっかそっか、
おじいちゃんおばあちゃん
そうですね、自分が今いるのは、
そ
うですね、
そのいろんな人の命のつながりが自分一人っていう自覚を持ってもらってお墓参りするといいかもしれないですね。
なるほど、はい、昔に行くほど広がっていくんだ、そうですね、確かに、そうですね、はい、自分の両親のその上にさらに両親が、
はい、本当に一人でも描きたらいないわけですから、もう奇跡に近い、あの生まれるってことはそういうことになってますけど、
なるほどね、はい、そうするともう数限りなく、まあ、はい、いらっしゃる、
そうですね、
ご先祖
で、ご先祖さんに恥じないような、うん、あの生き方じゃないですけど、正しく清く生きましょうって、でもそれ人間にはなかなか難しいので、
そうですね、恥ずかしいことばっかりな気がする、
やっぱ悪いこともすればいいこともしますしですから、まあこのお彼岸の期間だけは、
はい、
まあ、ご先祖さんと手を合わせながら、うん、いい行いをどんどんしていきましょうっていうキャンペーン期間になってます、7日間、
あ、そういうことなの
か、は
い、
だからお墓参りして、
うん、
あのもういいやと思って、
ええ、
顔ペチって殺したりとかそういうのはできる限りしないようにしてもらって
でもなんかお寺に行ったら蚊がペチって蚊がいそうですよね、
はい、家族内の喧嘩もちょっとその期間は、
はい、控えて、
はい、夫婦喧嘩するお家
とか親子喧嘩とか、はい、
ちょっとあの沈めてもらってとか
兄弟喧嘩とか、
はい、まあ、意識していただくだけでも、はい、だいぶ違うと思います。
あ、
まあ、具体的にはあの、うん、ちょっと難しくなるんですけど、お彼岸っていうのは6つの修行をしていきましょうっていう6個の修行方法をずっと昔から説いてまして、
はい、
まあ、つまり彼岸ってあの、かの岸って書きます、
ね、あちら側、はい、ということですよね、要する
に、まあ、皆さんあの世っていうイメージがありますけど、まあ、それもそうなんですけど、かの岸っていうのは全ての迷いから抜け出した、はい、まあ、お悟りの仏様の世界、お悟りの世界で、その前に我々煩悩とか迷いっていう川が流れてて、この世にいるっていう考え方、まあ、この世を志願って、この
岸って、この岸ですね、は
い、志願っていうんです。でその彼岸、向こう側の岸に思いを馳せて修行をしていきましょう、
はい、
もう彼岸ができた由来というのは結構諸説あるんですけど、
はい、
あんまり一概には言えないんですけど、まあ、日本古来の祖霊信仰とか、
はい、
あといろいろ仏教と交わって生まれたとも言われますし、はい、あとその期間ってよく太陽が真東から真西に降りる時間が一緒とか言いますけど、
そうですね、春分の日と秋分の日は昼と夜の長さが一緒と言われてますね、
はいはいはい、その太陽、まあ、特に西の方角に極楽世界っていう世界があるって言われていますので、そこに一番近いあの期間とも言われてまして、でお経の中に、難しいんですよ、観無量寿経っていうお経の中に、その日相観って太陽を見て心を落ち着かせましょうっていう修行方法が書いてあるんですよね。
太陽を見て心を落ち着かせる、
はい、沈む太陽を見て、まあ極楽を思い浮かべながら瞑想して心を落ち着かせましょうっていう修行方法がありまして、そういうのも由来してお彼岸っていうのが生まれたとも言われてますし、
そうなんですか、はい、なんかいいですね、日没を見える時ってやっぱりちょっとなんか眺めちゃったりしますよね、はいはい、そしたら意外と沈んでいくスピードが速かったりとかすることも、は
い、なんとも言えない光で、
はい、ありますし、
まあ、日の出でもいいと思いますし、心新たに、
あ、
まあ、あとはなんかこれも、まあ、いろんな説があるんで、
はい、
なんとも言えないんですけど、
奈
良時代の、
はい、
佐原親王っていう、
はい、
あのすごい怖い怨霊じゃないですけど、無実の罪を着せられて奈良時代あの処刑されて怨霊となったものを、あの昔はこの期間に仏教の法要で沈めてたのが由来とも言われてますけど、それも本当かどうか分かんないですけど、
じゃあやっぱり
それがだんだん下っていくうちにいろんな信仰と交わって今の形になったとも言われてますけど、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、謎が多い期間ですけど、
あ、そうですか でもまあとにかくその、昼と夜の時間が同じゆえに、はい、その
そうですね、あの仏様の世界に一番近くて、うん、心を仏様に向けましょうという期間が、
う
ん、
そうすると音量も静まるみたいな、
どうなんですかね。まあ昔のことなんでちょっとわかんないですけど、あでそのお彼岸の期間はその先ほど話しましたけど、6個の、はい、6つの修行方法って言います、はい、心を正すための方法を、はい、あのお経に説いてまして、まあ、一つがあの伏せって言いまして、
はい、
まあ、6ハラミツって言うんですけどね、全部でハラミツって般若心経のハラミツっていう、
はい、6ハラミツ寺というお寺が京都にあるんですよね、はいはいはい、
その6ハラミツにちなんだあの修行方法なんです。
修行方法で
一つがお布施、
はい、
まあ、お布施って言いますとお金、今は今の時代お金が出てくると思いますけど、布施はあの別にお金だけじゃなくて、はい、あの自分ができる限りの施し、うん、
は
あの例えば電車乗ってて、うん、ご老人がいたら席を譲るってよくある話ですけど、でもそれもお経にちゃんと書いてまして、あの席を譲る施しとか、はい、
それもお布施になるんですね。
そうですね。 あとはあの相手に優しい言葉遣いで、あの和らげましょうとか、相手が喜ぶ行いをしましょうとか、
へ、
はい、まあ、募金活動とかでもいいですし、つまり見返りを求めない行為をお布施と言いまして、
そういうこと
を、ね、相手を幸せに施しによって幸せにさせるという、徳を積むという教えが布施ですので、ね、
はい、
でそういうのは、まあ、お金なくてもでき誰でもできることです ね、笑顔で振る舞ったりとか、
あの、
困った人がいたら手を差し伸べるとか、
ね、笑顔で相手に接するっていうのも、ね、お布施になるんですね、
はい、無罪の七世って言いまして、お金がいらない7個 の、 あの自分の体や言葉で、あの行えるお布施もありますよってお経に書いてありますので、
身近にね、
はい、まあ、そちらの方が仏さんは喜ばれるかと思います。ちょっとあんまり何とも言えないですね。
はい、
で2つ目が自戒って言いまして、ちょっと難しいんですけど、まあ、お坊さんからしたらちょっとあの言いづらいですよ。戒を守りましょうと、戒律を守りましょうと、
はい、自らの戒め。
自戒は持つに、
はい、あ持つ、はい、戒めを持つということですね、はいはい、で3つ目が
ニンニクって言いました。
あ、
食べる方じゃなくて、
はい、
耐え忍ぶって
耐え忍ぶ、あ、
どうしても生きていく中では苦しいこととか、悲しいこととか、なんか他人に対してイライラしたりとか、ね、はい、いろんな感情が出ますけど、そういう悪い気持ちを耐え忍んで抑えましょう、
抑える、
うーん、お互いがそういうの出し合ったら喧嘩になったりとか、まあ、
そうですね、
戦争になったりするので、どっちかがやっぱ抑えないといけない。ニンニクって言いました。耐え忍ぶ、
ニンニク、はい。4つ目は
精進ですね。よく聞く
精進、
努力をずっと続けましょうと、はい、頑張って。
精進もね、割とできそうですね、
はい、なんか目標が皆さんあれば、
そうですよね、
その目標、その7日お彼岸中ご先祖様供養した後に一生懸命頑張ってみるとか、
ね、
特に
改めてこう、は
い、まあ、2番目の自戒も自分に厳しくっていう、分かりやすく言えばなりますので。
で5つ目が
禅定って言いまして、
はい、
座禅の禅に定めるという字です。
定める、はい、
これはあの本当によく皆さん座禅の、あのイメージできると思いますけど、はい、ああいう感じで一回心を落ち着けましょうという、あ、まあ、座禅の方法はちょっと難しいんでいろいろあるんですけど、別にあのちょっと気持ちが散乱してる時とか、あの例えばまあちょっとイライラした時とか、悲しいこと、まあ、いろんな感情が出た時に一回ちょっと座って、あの呼吸を整えるのが一番分かりやすい座禅かもしれないです。
なるほどね、
一回それそういう考えを置いといて、ちょっと呼吸に集中して心を落ち着かせましょうっていう禅定です。
あ、その辺はニンニクとも通じる部分かもしれないですね。
そして、まあ、全部6つが全部通じる教えですので、
はいはい、なるほど。じゃあ最後の6つ目は、
6つ目が知恵って言いまして、
知恵、はい、いわゆる 知恵で
仏教の考える知恵と、うん、あの一般の社会考える知恵ってちょっと微妙に違いまして、うん、大体皆さんあのおばあちゃんの知恵袋とか、ね、いろんなものを知ってるっていう、物知りみたいな。でも仏教の知恵っていうのは悟りそのものを表してまして、
はい、へ
でこの真理に沿った教えを理解することを知恵、
なるほど、
ちょっと難しいですね、知恵まで行くのはちょっと難しいですけど
でもその前の5つはかなり、
はいはい、まあ、知恵もあのちょっと深く考えれば物事の通りってなんとなくわかるじゃないですか、誰しも例えば年は取っていきますし、亡くなるっていう定めもありますので、だいたいそういう心理に、まあ、仕事してたりとか日常生活してたら忘れていきますし、自分は大丈夫とか思いつつあるじゃないですか、明日死ぬかもしれない、あの自分の命をもう一回見直してもらって心理に気づくって言いますか、ちょっと考えれば、まあ、頭だけでも分かると思うんですね。
ちょっと深いですけど、
深いです、ちょっと知恵は難しいですね。
でも死生観だから、こうやっぱり命は限りあるものだし、はい、自分も
年取って、まあ、生老病死って言いますけど、病気もありますし、当然物は壊れますし、そういうのをちゃんと理解して、物、例えば子供が大事なものを壊して、はい、おらって怒るんじゃなくて、はい、まあ、わざとだったら別ですけど、ね、あのちゃんとわざとじゃなかったら一回心を沈めて、 その知恵によってものを見ればちょっと落ち着くと思います。
私もこの間ですね、あの台所で母のお気に入りのお皿を割っちゃったんですよ、はい、それで、あーって、結構あのお皿割ったりすると自己嫌悪みたいに、はい、あ、なんでこあの時あやっちゃったんだろうみたいな結構思うんですけど、はい、逆に物、形あるものはいつか壊れるって、
まあ、そうですね、それがまあ真理ですので、そういう、まあ、他にも真理っていっぱいあるんですけど、まあ、分かりやすく言いますと、そういう物の壊れとか、はい、あの年を取るとか、そういうのをしっかり事実を 見つめると、ちょっと落ち着いた対応ができるのかもしれない。それがた、まあ、知恵の分かりやすい、分かりやすく話すとそういうところだと思います。まあ、本当はもっと奥が深いことなんですけど、
もちろんそうで
しょうね、悟りそのものですね。
ということで、6の修行、はい、分かりやすくお伝えいただきましたが、
で、まあ、お彼岸はその6つの修行を特に意識していきましょう
というキャンペーン期間である、
はい、そうですね、
ということですね。ですので、お彼岸の入りが9月19日で、1週間、はい、25日までということですので、はい、まあ、1回目の放送を聞きの方は、今回間に合っておりますのでね、はい、ぜひお墓参りで先祖の皆さんがいらっしゃったから今の自分がいるんだということと、ね、はい、このキャンペーン期間中ちょっと良い行いを心がけて、はいはい、過ごしていただけるといいのではないかと思います。はい、はい、
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の僧侶吉井理法さんにお越しいただいてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、あの深大寺といえばやっぱりお蕎麦という感じで、はい、皆さんね、あのお参りの後はお近くで美味しいお蕎麦召し上がったり、はいはい、してらっしゃると思うんですけれども、深大寺でもあのお蕎麦の種まきを先ほど行ったということですね。はい、
本当にあの深大寺蕎麦っていう在来種を継承してるのはお寺がやってまして、種を維持してまして、はい、守ってまして、今年8月の24日に種まきを行いました。
はい、あ、そうですか。その畑というのが深大寺の近くにある？
近いんですけどちょっと離れてますね。
はい、じゃあそういった場所で、はい、
2、3箇所、
2、3箇所、はい、
まあ、年によってちょっと違うんですけど、今年は確か2箇所ですね。
あ、そうですか。で、なんかもうあのホームページの方を拝見すると、はい、種まきをしましたというご報告と、それからもう1週間ぐらいで芽が出てきています。
そうなんですよね、もう芽が出てました。
やっぱり早いんですね、はい、お蕎麦って。
でもあの台風10号の雨でちょっと何割かまだ分かんないですけど沈んじゃってましたね。
そっか、はい、やっぱりあの台風は 風とかはそんなにすごい、ねね、感じでもなかったですけど、やっぱり降り続いてましたよね、はい、
ちょうど芽が出た頃に雨が大雨だったので、
そうか、まあ、
そばは台風と、うん、霜に弱いってよく言いますね。
ねえ、はい、痩せた土地でも育つけれども、ね、やっぱり大雨とか霜には弱いんですね、
は
い
は
い、
台風はだいぶ影響がありますね。
ああそうですか、はい、でね、まあ、これあの吉井さんもあのかなり関わっていらっしゃるということで、はい、ご準備なんかも。
そうですね、24日は別の用がありまして、あのホームがありまして行けなかったんですけど、
はい、
まあ、これから土寄せって言いまして虫が来ないように、うんうん、土を寄せたりとか茎の方に、あとは、まあ、刈る作業とか、うん、脱穀とかは、あの関わると思います、ね、今年も、はい、
そうですか、なかなか農作業といいますか、はい、そういうのってやっぱりあの足腰、
そうですね、腰が
きます、
はい、きますね、もともと弱いんで私腰が実は
そういえばそんな話もしましたよね、
はい、
はいはい、私ものぎっくりをやっちゃって以来気をつけてるんですけど、
怖いですね、
ねえ、はい、特にあの背もお高いから、ああいうのこうかがんでやる作業みたいなのは、
ね、病院ではいつぎっくりしてもおかしくないからねっていう言われてまして、
う
ん、
そうですよね、
まあ、今のところ大丈夫です、
ね、今のところ大丈夫ですか、はい、そうですかそうだそうだ、以前ね、おいでいただいた時に、ご出演いただいた時にそんな話もしてたんでしたね、
はい、そうですね、思い出し
ました、そうでしたね、なんかこういう体操がいいとかこういう動きがいいみたいなことを気をつけてらっしゃるっておっしゃってましたもんね。
最近やってないですね病院からもらった腰を鍛える体操方法みたいなのもらったんです、
ちょっとサボっちゃってますか。
サボってます、
忙しくてそうですかじゃあね、あのおそばの生育のために、ね、はい、腰やらないように
そうです、ね、気をつけます
ね、本当あの、はい、ぎっくりはねちょっと癖になっちゃってやっぱりね、はい、
あそうですね、
何年か経ってからまたふと、はい、やばいかなみたいなことがありますので、どうぞ、は
い、たまにありますねグッっていうの
はやっぱり
相当そうですよ、ね、重症ではないんですけど、
ね、
違和感がグッっていう感じ
ね、はい、そうするとやりたいことできなくなっちゃいますね。普段の法要とかにも差し支えたりしませんか。そうですね、
あのね、結構腰にダメージくると思うんで、うん、正座もです、
正座も
あとごまの時に、あの半かざって言いまして、あぐらに近いんですけど、まあ、片足上げて あれも結構腰にくるんで、
そうですね、
はい、それが長時間とかになると、
なんか特別なお座布団みたいの敷いちゃダメなんですか、
は
い、
あ一応あの長時間お祈りするときは丸い、座禅に使う座布団を敷いて、
あそうですか、はい、あの十分に気をつけて、
はいはい、これからも
あの、ね、特にそうやってあのホーム以外にもそういったおそばの、ね、はい、方にも携わっていらっしゃるということですので、はい、じゃあまた秋にかけてその、ね、おそばの生育は楽しみです ね、
そうですね、はい、台風がもう来なきゃいいんです
ね、来ないのを願って、はい、ぜひたくさんあの新そばが取れることを、
はい、ここ数年間豊作だったの で、
あそうです、
台風が少なかった、
うんうんうんうん、
今年はどうなるか、
ね、この後ね、はい、あまり立ち寄らないでいただきたいというふうに思います
、はい、
今回は深大寺の僧侶吉井理法さんにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
調布 FM セラビ
ー、みほとけのほっとけないぞ深大寺ということで、今回も私スタジオからお届けし、聞き手にこの方来ていただいてます。
藤田京子です。今回もお邪魔いたします。
お願いします。
よっ
よ
っみほとけ
本編は、ね、はい、藤田さんが聞き手となり話をやってくれ MC なのに急にゲストになっちゃうこの時間
ありがとうございます。
ありがとうございますあまり藤田自身のお話も聞く機会ないのでね、前回はあの美術館にすごいたくさん行ってらっしゃるって話をしてて、ああ意外とすごい数、はいはい、
ああ何ですかね、あの 多分さかのぼるとうち親戚に展覧会イベントの担当をずっとやってる人がいたので、とにかく子供の頃から美術展のチケットだけはたくさん送られてきてたんで行く機会が多かったんで、今もそういう感じでは都内でやってる面白そうなものは一通り行こうかな行きたいなみたいな感じなんですけど、逆にそういう小さいスポットってなかなかこう、アンテナに引っかかってこなかったりするので、この間伺った長浜観音堂はぜひ、ね、はい、日本橋
いやぜひ
行ってみたいなと思いました。
いや続いてじゃあぜひ行ってほしいの今回もまた、はい、本編というかあの方では鳥取県の話これ一番間違い違い、はい、鳥取県の話ですね、
はい、
はい、吉井さんが鳥取県のお話されておりましたが、私も山陰地方には、うん、縁がありまして、鳥取じゃなくて島根の方なんですよ。
あ、隣と言っていいんですかね。
隣ですね、新宿があって、うん、出雲大社があるところ、
はい
はい、に仏像を巡り行ってきて、まあ、やっぱりその島根鳥取共通すると思うんですけど、日本海側ってすごく古代中世栄えてたんですよ、うん、
まあ、
今は割と貿易って太平洋側が中心 で、
そうです、ね、
なんか愛知県とか巨大な、ね、うんうんうんうん、自動車の工場があって、まあ、東京もそうだし大阪もそうだし、でも昔はやっぱり大陸との貿易が一番の、
うん、
はい、なんていうか情報源だったし、お金も作れたので、すごいやっぱり文化が発達していった、
うん、
プラそうなると結局仏像も増えるんですよね。あ、みんなやっぱ人も増えれば、うん、じゃあ人は何をしたいかって言ってこう仏様に癒されて祈ったりとか、こう供養したい祈祷したいっていうことになるとお寺も増える、人が増えると出家したい人も増える、お寺も増えるっていうので、うそうなると財を成す人たちが大きなお寺建てたりとか大きな仏像を建立したりするので、見逃せないです日本海側。
そうなんですか、
はい、それで、
はい、島根県、
島根県なんですけど、私がすごく好きなところが2つあって、まあ、神社ももちろん、ね、神様の出雲大社あるので神社もいいんですけど、私はまあちょっとやっぱ仏像の話をさせてもらうと、うん、1つは市畑薬師っていう、
うん、
ちょっと変わったお寺があって、
変わってるん
ですか。現地ではものすごい大きなお寺さんとしても有名なんですよ。で有名な人だとのんのんばあってご存知ですか。
のんのんばあと言ったら水木しげるさん
そう
が書いたキャラクターですよね。
あののんのんばあ実在、
のんのんばあ、
そうそうそう、水木さんの幼少期に実際に近所に住んでた
鬼
頭氏のおばあちゃんですね。
はい
はい、で鬼頭氏のおばあちゃんがなかなかお金がないから水木さんの家にたまに来てはご飯食べたりしていて、でそこでのんのんばあが妖怪の話をしてくれて、それで水木さんが妖怪の世界に入ってたっていう、まあだから神代寺とも縁がありますよね。
知ってますか、調布市は水木しげるさんがアトリエを構えて長い間住んでたので、うん、
はい、
名誉市民、
名誉市民、あ
で、
はい、
札天神通りっていうのは、
はい、
水木しげるロードみたいに
あそこねいろいろなってますよね、
うん、で、うん、調布の神代寺の前に、
うん、
北郎茶屋があったのもその縁です。
あ、やはり、いや、はい、水木しげるさんがいっぱいなんかあるなってのは思ってましたけど、名誉市民なんですね。
はい、長いことアトリエを県自宅かなが調布市内にあったので、
はい、
もうだからしょっちゅう北郎関係のイベント、うんうんうん、
はい、
やってます調布は。
お、じゃあその関連でぜひ市畑薬師も、
市畑薬師鳥取の出身なんですよね。
そうですね、鳥取の出身ですね。
水木さんは
で、
はい、
まあ、島根県なんですけど、はい、鳥取近い側のところに市畑薬師があって、ええ、今もうほぼほぼ廃線なのかな、市畑薬師に直接行くための電車とかも通ってたりして、すごく栄えてて、のんのんばあが信仰していたのが市畑薬師様で、参拝されたっていう話も残っていて、
はい、
市畑薬師行くとのんのんばあと水木少年時代の水木さんの、
うんうんうん、
あの絵のタッチのお像が置いてあって、その下にのんのんばあ地蔵って書いてあってお淵じゃなかったです地蔵でした
地蔵なんですか。
はい、
あ、そうなんですか、は
い、そうなんです、いらっしゃるんですよ。
じゃあその周辺の方々皆さんその市畑薬師さんを多くの方が信仰なさってた、
う
ん、
そうですね、はい、多分まあ調布でいう神代寺みたいな、うん、もうこの町といえばこのお寺みたいなところなんですかね、うん、はい、ただちょっと山の上にあるのですんごい数の階段が 本堂上がるまであるんですよ。どれぐらい長いかというと、その階段を使ってマラソン大会をやるっていうぐらい。
なんだそれ。
そのなんか一段目から頂上に行くまで石原役所の階段でマラソンっていう。
そんな名物になるぐらいの階段。
階段があり、きついんです。でそれ登り切ると、はい、なんかですね、石原役所さんは宗派が定まっていないというか、まあ、単立の宗派でして、その亡き方のご供養っていうものに力を入れてらっしゃって、例えばまあ我々は亡くなった方いたらお墓を設けてご供養の位牌をそのお寺にも納めたりしますけど、そこはこうまあ遺骨というかご供養、その極楽に行けますようにっていう願いを込めて、遺族の方がだいたいですね20センチぐらいの金色に塗られた薬師如来像を奉納するんですよ。そうすると皆さんのご先祖のご供養になるっていうのが人気を博してですね、20センチぐらいの金色の立っているね、薬師如来のお像が階段でいうひな壇みたいなのに、50段ぐらい、で横の長さは20メートルぐらい、ブワーってブワーってそこにパンパンになるほど並んでるんですよ。
同じ金色の薬師像が、
はい、
ダー
ッてもうひな壇上に上に何十段かあって、その横になんか数十メートルですね、まあ、お堂ごとにちょっと区切られているんですけど、まあ、合計するとかなりの距離パンパンになるほど薬師如来がブワーって並んでて、
壮観ですね。
壮観です。ちょっと行った時は圧倒されました、まあ、どれぐらい昔からのが積み重なっているかまでは分からないんですけれども、まあ、間違いなくそれだけの数の方がご供養を願ってブワーって、
やっぱりいろんなお寺があるんですね。
はい、まあ、そういうご供養とかこの祈る何かにのんのんばあも共感してきっと鳥取から訪れてたんでしょうね。はい、
珍しいところにやっぱり行ってらっしゃいますね。
行ってますよ。ということで、うん、まあそんな島根県の珍しいお寺と調布の話、はい、もうねめっちゃローカルなお寺、ちょっと小話いいですか、
はい、
もう一個すごい重要文化財になっている仏像がいらっしゃる大寺薬師っていうのが島根県にありまして、
はい、
そこがですね住職さんがいらっしゃらなくなっちゃって、うん、でも仏像は素晴らしいのでお堂に鍵が閉まっているんですが、うん、そこの鍵を近所のおっちゃんが管理してるんですね。で大寺薬師行くと看板におっちゃん家の電話番号書いてあって、でおっちゃんに電話したら、あ、分かりましたって言って桃引きの状態で鍵持ってきてくれて、でガチャって開けてくれて、すると中に重要文化財の、うん、立派な立っていらっしゃる四天王像がどんどんどんどん、さらに薬師如来像と日光月光菩薩というまあもう立派な病気を治してくれるっていうご利益の仏様、平安時代のドンドンドンって
重要文化財、
はい、
へー、
すごいですよ。
近所のおじさんに電話して、
おっちゃんに電話したら、おっちゃんが鍵持って熱い中汗がダラダラかきながら桃引きの状態で来てくれるっていう。
じゃあそこももう本当にその時電話かけた人の独り占め状態で見せてもらえると、
うん、はい、で意外とおじちゃんが中入ると元気になって結構喋るタイプなんで、おじ
ちゃん
と、そう、おじちゃんと見るっていう感じになりますね。
じゃあ案内役も兼ねてるんですね、その方がね、はい、
そうです、そうです。
へ
ー、結構個性的なユニークな、やっぱ日本海側のお寺面白いなって、神社面白いなっていうのはこういうところに私は感じましたね。
はい、いろんなパターンで見せてくれるところがあると、
うん、はい、そうなんです。で私も今日は水木しげるさんが名誉市民っていうのを今更知ったのでちょっと反省しながら帰ります。
いやいやいやいや、
はい、それでは御仏の仏の宿深大寺でした。ナム、藤田さん、ありがとうございます。
ナム。
調布 FM セラビー。ここからは第4回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺特別賞を受賞した湯川淳也さんの鈴のざわめきを2回に分けてお送りします。今回はその後半です。主人公は視力を失って20年以上経つ私。 私はステッキで歩道の石の感触を楽しみながら深大寺へと歩くのが好きです。そしてもう一つ好きなのは、この道ですれ違う女性のステッキについた鈴の音。その鈴の音が私の心をざわつかせるのです。それでは後半をお楽しみください。私が鈴の音に翻弄されるのはこれで二度目になる。一度目はまだ私の目が使える頃、まだ昼と夜の違いを光で感じ取れていた高校生の頃だった。その女の子の財布には小さな鈴がつけられていて、その子が歩くとチリンチリンと、走るとリンリンとなっていた。一度だけその女の子と一緒に帰ったことがある。そう、ちょうどこの道を一緒に。教室では冗談を言ったりからかったりして気楽に話せたのに、その時は何を言っても嫌われそうで怖くて、何度も暑いなぁと独り言のようにつぶやいたりすることしかできなかった。そうだ、夏だった。互いの家の近くまで来るとチリンチリンと鳴っていた彼女の鈴の音が止まり、じゃと短い別れの挨拶をされた時、絶望的な気分になったことを思い出すと、今でも口の中が乾いて変な汗が出てしまうのだ。その後間もなく夏休みに入り、悶々とした夏を過ごしたっけ。退屈と後悔だらけの夏休みが終わり、学校で久しぶりに見るその女の子がやけに大人っぽく見えたのを覚えている。魅力的だった無邪気な笑顔にちょっと憂鬱そうな微笑みが加わり、ふとした時に見せる寂しそうな表情が余計に彼女を大人っぽく見せた。何も変わっていない自分と明らかに変わってしまった彼女。リンリンと鳴らしていた鈴も外されていたのに、他の女の子が鳴らす鈴の音に私の耳は反応していた。私にもそんな甘酸っぱいほろ苦い思い出があるのだ。ほろ苦いといえば今もそうかもしれないけど、私は自分自身にやれやれと呆れながらバス停のベンチに腰掛ける。右の耳からバスがのっしりとやってきてスピードを落とした音が聞こえたので、私は乗車しないことを伝えるために大きく首を左右に振り下を向いた。もう日が暮れようとしているようだ。光は見えないが、頬に当たる日の温かみが消えようとしている。今日、あの女性は鈴とステッキを鳴らしながら現れてくれるだろうか。いい年齢をした盲目の男が恋なんてと笑われるかもしれない。笑われる覚悟はできている。そう心の中でつぶやきながら、私は自分のステッキを力強く握りしめた。二台目のバスが私の前を通過した後、リンリンという聞き覚えのある鈴の音が右の耳から聞こえてきた。私は年がいもなく深呼吸して、その鈴の音が近くなるのを待った。今日こそは話しかけて女性の声を聞こう。ステッキが歩道の石をかく乾いた音と鈴の音がだんだんと大きくなってくる。 その音が大きくなってくるのと同時に、私の心臓の音も大きく、速くなる。なんとも頼りない心臓だ。自分の心臓の音ばかりが気になって、鈴の音に集中できなくなってくる。どのくらい離れているのだろう。私は意識を自分の内側ではなく、耳に集中させた。鈴の音はもうすぐそこまで来ていた。チリンチリンと一定のリズムを刻みながら、私のすぐ後ろを通っていく。彼女のステッキが私の座っているベンチを軽く小突く。彼女にいつまで座っているのと言われているようで、思わず背筋を伸ばしてしまった。だがまだ立ち上がれない私を置いて、その女性は鈴を鳴らしながら通り過ぎていく。鈴の音がもう聞こえなくなりそうになった時、ようやく私の足は動き出し、彼女を追った。小刻みにステッキを振って早歩きで彼女を追った。鈴の音がまた大きく聞こえてくる距離にまで追いついた時、私は思わず、暑いねえと鈴の音より大きな声で話しかけた。その瞬間、鈴の音は止まった。と同時に、私の思考も止まった。暑いのは私だけですね、と訂正すると、彼女が笑う声が聞こえた。その笑い声は、鈴の音のように、私の心の中に響いた。でも私の心臓はまだ鐘のようにゴンゴン鳴っていた。今回は第4回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺特別賞を受賞した湯川淳也さんの鈴のざわめきの後半でした。
調布 FM セラビー。
セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビー宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。